はい、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ、24日目、成功の法則、ザ・ロー・オブ・エリーグメントです。ちょっと昨日ね、東日本大震災から14年という日に、収録を忘れておりまして、1日に2つやるってことはありませんので、今日は成功の法則だけということでね。いや、昨日はでも本当に痛々しい事件が起きまして、ふわっちのね、配信者の女性が刺されて亡くなるっていう事件があったんですよね。まあそれについてね、今日ね、ふわっちで朝、毎朝4時半ぐらいからやってるふわっちでの配信で取り上げたらね、めちゃめちゃ人が来まして、累計で400何名来ましたかね。はい。まあそれはさておき、本題に行きましょう。もし従業員の価値観と会社の掲げるミッションが強く結びついていたら、そして従業員の価値観と実際にやっている職務内容も強く結びついていたら、何が起こると思いますか？もしあなたが働く会社の目指すところが明確で、あなたも個人的に強く共感していたら、何が起こると思いますか？生産性や会社に対する感謝や忠誠心が上がるでしょう。これからお伝えするフォームが生産性、モチベーション、忠誠心を上げるのに役立ちます。あなたがたとえ雇用主でも従業員でもフォームを埋めたら、実際の職務とあなたの価値観がぴったりと整合することがわかるでしょう。まず5つの列を作ります。最初の列には一つ一つの職務内容を書いていきます。2列目は空白にします。3列目は働く人の価値観を書いていきます。4列目も空白にします。5列目には雇用主または会社のミッションステートメントを記入します。最初の列、職務内容の列ですが、1日を通して実際に行う仕事の一つ一つを記入していきます。あなたがその仕事を好きか嫌いかに関わらず全ての仕事を記入します。3列目には、あなたの全ての価値観の順番、夢、また人生での望みを記入します。5列目には雇用主または会社のミッションステートメントを記入します。最初の列を見ながら自分自身にこう問いかけます。毎日のこの仕事は私の最も高い価値観を満たすことをどのように助けてくれるだろうか、どのように役立つだろうか。この質問に対する答えを2列目に、具体的にあなたの最も高い価値観を満たす方法を、夢を満たす方法をどんどん書いていきます。1日を通して行う仕事のすべてについて、あなたの最も高い価値観や夢を実現する方法を書き込んでいきます。ああ、この仕事は間違いなく私が夢見る場所に連れて行ってくれるじゃないかと心から実感できる瞬間が訪れるまで、ひたすらメリットを具体的に書き込みましょう。次にあなたの大切にしている価値観、夢、目標と会社のミッションをつなげましょう。会社のミッションや会社の成功を助けることで、どのように私の最も高い価値観を満たせるだろうか、私の夢の実現ができるだろうか、私の目標を達成できるだろうか。この質問に対する答えを4列目に、やはり具体的に記入していきます。インスピレーションの涙があなたの目に浮かぶまでやめないでください。あなたがこのエクササイズを完了すれば、カッコもしかしたら2ページから5ページほど使用するかもしれませんが、カッコ閉じる。今いる場所で仕事ができることにあなたは心から感謝し始めるでしょう。この方法はあなたが誰かと働くときに、雇われるときはもちろん雇うときにも役に立ちます。どんなものであれ新たなチームを作るときには、チームのミッションと個人の働く理由を結びつける最も強力なツールになるでしょう。従業員の生産性やモチベーション、忠誠心を上げる上で最も効率的な方法の一つが、仕事内容と従業員が内に秘めている価値観、そして会社のミッションとの整合性を見出し、しっかりと結びつけることです。これらは決して従業員に押し付けたり強制するわけではありません。あくまで働く本人がメリットを見出し、会社で働くことと自分が大切にしていることの間にはしっかりと整合性があるということを発見するのです。これが整合の法則です。私はこのエクササイズを実施するだけで1年足らずで少なくとも利益が3倍以上になった会社をたくさん見てきました。整合の法則はあなたの会社を大きくしてくれます。もちろん会社だけでなく、家族やあなたの愛する人とのコミュニケーションをさらに素晴らしいものにするためにも活用できます。アファメーション。私の仕事と夢は相互に結びつき連携しています。いかなる苦痛や喜びがあったとしても、私は人生の目的に向かいます。私は日々の行動を私の最高価値と夢に結びつけインスピレーションを得ます。ということでね。はい。まあ、多くのサラリーマンの方というのは1日に8時間は働いているはずです。まあ、月間160時間以上は働いているはずですと。ね。 だからその仕事が夢につながるのかつながらないのかっていうのは大事ですよね。まあ、睡眠が8時間、仕事が8時間、残りが自由時間ということで、いかに浪費を減らして、消費を効率よくし、投資を増やすか。これはお金だけではなく時間の使い方もそうですということでね。で、まあ、ライスワークとライフワークという言葉があって、まあ、私は転職王ですから、まあ、ライスワークに関してはね、多くの方よりたくさん経験を積んでいて、で、そのライスワークの経験をこうやって語ることでライフワークにしていくみたいなね、いう形ですよね。うん。まあ、完成する途中ということですね。うん。まあ、今日も Facebook で、投稿をしまして、ちびまる子ちゃんのね、ハマジが亡くなって、そのことをね、アメブロで書いて、それが、この数ヶ月間ずっとアクセス1位なんですね。まあ、アメブロ私は昨年の年末に記事を書いて以降更新をしていませんでして。まあ、最後に書いた記事はね、まあちょっと1年を振り返るみたいな記事だったんで。1記事で1年分がっていうところですね。うん。で、まあ最近ちょっと古いアメブロとかも読んではいるんですけど、それこそ竹田塾の創業者の林さんと知り合った時期はアメブロを更新していなくて、なんだ、ライブドアブログの方を更新。その時は両方やってたんですよね。でも今はもうライブドアブログは一切やっていないっていう形で。まあまあ時代の流れに沿ってですね、その時その時で使っているアプリとか、ウェブの媒体っていうのは変わってくるかなと。で、今まさにラジオトークをやっていて。で、このラジオトークで何だったかな、なんかのことについて語ったっていう内容を笠子さんの Facebook で、コメント欄で貼っつけといたら、笠子さんがラジオトークの存在を知らなかったようで、これって稼げるんですかみたいな、収益化できるんですかみたいなコメントが来て、いやもうラジオトークなんていうのは私の中ではすごい有名なアプリなんですよね。まあ知らない人もいるということですよね。だからまあ音声のメディアで言うとボイシーが有名ですけど、ボイシーはね本当にもう審査制なので、誰もがすぐに配信をするっていうことはできないんですよ。で、逆にそういう審査通った人で全然配信してない人もいますからね。まあ最近だとその春濁の山中夢子さんとかその界隈で盛り上がってるとは思うんですけど、うん、まあ、私はだから審査落ちてるので、まあ、スタンド FM そしてこのラジオトーク、まあ、二刀流でやっていると。それとは別にフワッチもやりの、ツイキャスもやりの、ノートも書きの、スレッズも C の、フェイスブックもやりの、ありとあらゆることやってる。あ、まあ、ありとあらゆることできる限りのことやっている。まあ、それぞれに、だから、読者とか、リスナーがいて、まあ、そういうのの積み重ねっていうのは決してバカにはならないし。うん、で、まあ、自分が全く知らない人がね、知らないところで、配信を聞いたりとか、ブログを読んだりとかしているんですよね。まあ一生会うことはないかもしれないし、まあ私自身でもそうですけど、まあ誰かのブログとか読んでためになったなってことはあったところで、そのブログの人とね、関わりを持つってことは基本的にはないですよね。うん。まあそれはそれですよ。まあだから巡り巡って、ね、情けは人のためならず、巡り巡って己がためって感じでね。まあ自分のその一言、発言で、まあもちろんそう気を悪くする人もいるでしょうし、救われたなっていう人もいるでしょうし。で、まあ今やってる夢を叶えるもうシリーズね、今クラファン実施中ですけど、100巻まで出す予定で、まあ100巻まで出せれば、まあいつ死んでもいいかなっていうのはありまして。そうすると、まあ50年後とか100年後にその読者がね、必ずいるはずで、うん、いてくれないと困るんだけど、みたいなね。まあ、それこそ日蓮さんのね御書っていう手紙をね、今創価学会の人たちとか日蓮召集の人たちとか一生懸命学んでるわけじゃないですかね。あとアンネ・フランクの日記となんかもね、今まだ文学として、読者が世界中に少なからずいると思うんですよね。そうだから、まあ人の一生というのはまあ本当に一回きりなわけだから一生っていうわけですよけどね。うん、だから亡くなった後に何を残せるかなっていうところですよね。まあだからせっかく一度きりしかない人生であれば、自分の可能性をですね最大限に生かす人生を送りたいわけですし、でまさにこの今毎日やっているこのディマティーニ博士のね、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかの書いたディマティーニさんっていうのは、 いやもう私からしても相当すごい偉業を成し遂げた人だなと。まあまあまだ健在だとは思うんですけどね。まあ一生の間に会う機会があるかどうかは分かりませんけどね。まあまあまあ会ったところで向こうは外国人の方で英語でしょうから、まあ通訳交えたとしてどこまでコミュニケーションがいくか分かりませんけれども。まあまあ機会があればねお会いしたいなとは思ってますけど、別にその優先順位は高くないです。まあ私はだから本当に今書いてる夢を叶えるもう3でもね書いてるんですけど、たまたまを大事にしてるので、なんか意図的になんか何かをやろうというのはあんまり、そう戦略立ててっていうのはあんまり好きじゃなくて、だからたまたま出会った人と、まあ今回のクラウドファンディングもそうですよね。たまたま源田さんって方前から知り合いで、たまたまその源田さんがそのキャンプファイヤーの何ですか、アドバイザーをやってたってことで、まあもちろんその原田翔太さんとかね、そういう一流の方もいる一方で、まあ、まあそこまで別に原田さんとね人間関係濃いわけでもないので、まあお手軽な源田さんで頼んでやってると。まあその分ねハンディもいろいろありますし、原田さんと組んだ方がより結果は出たんでしょうけど、何ですかね、プロセスを楽しみたいなっていうのはありますからね。まあ今回初めてのクラウドファンディングってことですけど、まあ2回目3回目もまああるでしょう。だから本当に夢を叶える手段として令和の虎に出るってこととクラウドファンディングっていうのはこの2本柱だなと、まあ今私の頭の中では思っていて、ただ令和の虎に関してはね、そう何回も出れるわけでもないし審査もありますけど、クラウドファンディングに関してはね基本的にはちゃんと形式さえ整えれば開業届を個人事業主が出すのと同じようにね簡単に、できるわけですね。あとはその支援が集まるかどうかっていうのはそのいわゆる無形の資産ですよね。自分がいかに周りの人に、ギバーであって、恩を与えてるかが返ってくるだけなんでね、テイカーの人は絶対クラファンは成功しませんからねって言ってる私が試されてますのでね支援をねしていただければというところでした。ありがとうございます。また明日お会いしましょう。